アルファ戦術の
アルファチャンネル。
はい、こんにちは。
はい、こんにちは。
はい、今週も始まりましたアルファ戦術のアルファチャンネルです。
いや、まさかまさかのねの展開でございます。
はい、はい、はい、ね、お相手はあなたのハートの金太郎、ギターの孫さんと、
あなたのハートの浦島太郎、ドラムのじいさんです。
はい、はい、
違う金太郎なんだろうない
やいや、まああんまり深い意味はないんだよ。じいちゃんが、
あ、そう、矢島金太郎かなと思ったの
金太郎チャンス、
そう、中身俺の方かと思ったんだけど、
うん、違うんだよ。
だけど純粋におとぎ話に行ってしまって、
ああ、まあでも全然違うんだよ。
違う、
まあじいちゃんがまさかまさかまさかって言うからね。
まさかりか
担いだ金太郎ですよ。
まさかまさかで担いだ金太郎か
はい、
いやそっちだったか。
はい、まあね、そんな2人がお送りしますよ。
ええ、
うん、なんかね、あの浦島太郎と金太郎だったらちょっと主人公がいないなみたいな感じですけれど。
ああ、そうだね、桃太郎がいないね、
そうそう、脇役太郎が2人みたいなね。
脇役太郎、はい、もうあれじゃん、それあの桃鉄の話になってるよね、
はい、そうなんです。
金太郎も浦島太郎も一応主役ですよ。
ああ、そうかそうか
ポコの話では、そうそう、あ、
ただな、あんまり金太郎って何やったかよくわかんないんで。
金太郎は熊と相撲を取ったやつでしょ
ぐらいじゃん。
うわ、まあね、
うん、なんかほら鬼退治をしたとかさ、竜宮城行ったとかさ、なんかそういうエピソード的なのが金太郎はないんだよ。
いや、クマと相撲を取ったら十分エピソードをトークでしょそれ。
そうか、まあじゃあ、
うん、
いいですよ。じゃあね、うん、まあちょっと今日はやっぱり孫さん、この話題は外せないでしょうということで。
そうですね、もう今日はしょうがないですね。
はい、
後ほど、はい、
そうです、やっぱりまあ、そういう番組ですから。
そういう番組ではないんだけどね。
あ、そうなんです
本来はね、はい、ただいつの間にかそういう内容がメインになってしまっている番組だっていうだけの話です。
はい、
はい、
じゃあ今日はね、
まあ、もうこれはもう、
はい、しょうがない、まあ、今日はこの話題についてちょっと深く掘り下げていこうかなと思います。サンドウィッチマン伊達さんが50歳過ぎて体重95キロだという話題で、今週も30分よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、改めましてこんにちは。
こんにちは。
あ、世の中の、バンドさん、アーティストさん、あとはクマの皆さん、
クマの皆さん、
はい、
目の下にクマがいっぱいある皆さん
お疲れの皆さん、
はい、
はい、を応援する番組アルファ戦術のアルファチャンネルです。お相手は横浜の女性ボーカルハードロックバンドアルファ戦術のギターの誠さんと、
目の下のクマが結構深い系のドラムのじいさんです。
はい、
はい、
ね、まあ、そういうサンドウィッチマンの、 あの伊達みきおさんが、
はい、
体重は、
すぎて、
そう、体重はずっと95キロらしいですね。
ずっと95キロなんだ。
はい、いくら食べても100キロ超えないっていう。
ああ、あれ高い壁らしいよね。
そうそうそうそう、
結構100キロって、
うん、
うん、
ね、
をするの今日は。
まあまあまあしないですよ。もっと、ね、もっと、
まあ、それも
はい。まあもっとね面白かったでしょ。
面白かった。
はい。
まあ先週発表がありましたが。
ああはい。伊達さんの体重、はい、体重が発表されたわけですね。
伊達さんの体重が発表されましたが。
はい。そうではないですか。はい、
まあ2年連続でねあまりいい成績が出ないチームではございますが。
はい、まだ何のことか話してないですけど大丈夫ですか。
あ、何のことかじゃあ先聞いていいよ俺。じゃ
あ、いいですよ。なちょっと思い浮かばないもんで。
あ、そうなの。
ちょっと心当たりがないんですよねあんまり。
あ、そう。じゃあちゃんとはっきり言いますが、
はい、
実は、
はい、
中日ドラゴンズのファンだったことを発表した松平健さんについてどう思いますか。
あれ結構前から有名な話じゃないですかそれ。
あのソフトバンクのちょっと最近件でいろいろなんか話題になってたみたいで。
あ、そうなんですか。
それで先週のヤフーニュースかなんかで、
はい、
いや実は松平健さんは中日ドラゴンズの大ファンですというなんか記事を俺が見まして。
はあ、そうなんですね。結構、ね、
どう、その話じゃないんだ。
あ、違うんですか、違うんですか。
あ、それじゃないんだ重大発表。
あ、違うかもしれないですね。まあまあ、
それはそれで。結構前からしかもそれ有名なんだ。
おお、確かそうだったと思うよ。
ああ、そうなんだ。じゃあ俺がヤフーニュースを見ておおって思って、
うん、
でまさかこのタイミングで重大発表っていうもんだから。
あ、はいはいはいはい。
ああ、このヤフーニュースかと。
うん、それじゃない、それじゃない、それじゃないんじゃないですか。もっと大事なことないですか。でかいこと。
そうか、俺的には松平健さんだと思ってたんだけど。
はい、
ああ、ありました、ありました。
そうそう、まあ、愛知県出身だからね、はい、松平健さんも。
そうだね。まあ、普通に考えれば中日ドラゴンズファンだよね、愛知県出身だったらね。
そうです、そうです。
うん、ありました。
うん。なんなら、燃えよドラゴンズ歌ってるからね、あの人。
ああ、そうか、そうか。
はい、
じゃあもうガチガチの昔からのファンじゃないですか。
はい、そうです、そうです、そうです。
ああ、じゃあ最近しか知らなかった俺だからびっくりしただけだ、これは。
そうなんです、そうなんです。
うん、わかりました。
はい。で、燃えよドラゴンズのカップリングで、マツケン燃えドラ盆踊りっていうのも歌ってたらしい。もういい？
何？マツケン燃えドラ盆踊り？
そう、らしい、らしいですよ。
すごい名前。
はい、
あ、いやいや、もう豆知識がここで、はい、プラスアルファの知識が飛び出したところで、
はい、
はい、
そうですね。
じゃあ改めまして。
はい、
はい、我らが中日ドラゴンズを、はい、優勝へ導く予定だった、総司令立浪総司令が、まあ、辞任を発表したということで。
ああ、その件ね、その件聞く俺に。
いやいやいや、それは振られてんだから。前振りあんなにしっかりして。
ああ、そうか。
それについて、はい、ね、もはや関東で一番の中日ドラゴンズファンとも言える。
ああ、それは言い過ぎだな、それは言い過ぎだ。
あ、それ言い過ぎ。
うん、
誠さん、
はい、
今回の辞任に関して何か思うところはございますでしょうかという質問をじゃあさせていただきます。
あ、
はい、
リスナーの方からそういう質問が。
そうですね。あの千葉県在住の G さんからいただいたメール。
あ、そうですか。まあ、じゃあちょっと真面目にちゃんと答えますよ。
そうですね。
そろそろ
ここ茶化すと多分炎上するからね。
一度は炎上してみたいってね。
一度は炎上してみたい。あれだな、なんか焦点みたいだな、なんか。
はい。まあ、まあ、あれ、な、何？あの、しょうがないと思いますよ。しょうがないというか、まあ、残念でもないし、当然ですかねっていう。
なるほどね。
うん。オラホーですよ。
まあ、結果がやっぱり重要視される世界ですからね。
そういうことです、そういうことです。
うん。
うん。
まあ、なんつったって、2年連続でね。
2年連続最下位で、で確かね、あの発表した日が、
うん、
負けて最下位に落ちた日だったんですよね、確かね。
あーあーあー
あ
まあ定位置にと言いますか、
そうそう、に 3年連続になりそうだみたいな最下位に負けて転落して、でその試合後に発表したと思うんですよ。
う
ん。うん。まだ残り試合はありますけどね。
まだね。
はい、はい。
まだ別に再開が決まったわけではないけど。
決まったわけではないですけれども、
うん、
再開にずっと5位だったのが、
うん。
うん。再開に落ちた日に発表したわけですよ。
ああ。
これはまあ仕方がない。
仕方がない。
はい。
うん、まあそうだね、
そう
やっぱ責任者ですから、
はい、それは誰が責任を取らないといけないという。
そうですね。
逆にこれでもし、まあ、3年連続最下位になって来年もやるって言ったら、
うん
うん、いやいや無理じゃねっていうね、
同じ体制でいくのは。
そうです、そうです、そうです。
あ、
うん、
これでもですよ先生。
はいはい、何でしょう。
新庄監督の例もあるわけじゃないですか。
はい、
最下位からの。
そうだから比べられるのよ。同じ年に初めて監督をやって、
うん、
うん、2年連続最下位でそこまで一緒。
そうですね。
で
ボロクソに言われるのも一緒。
はい。そして3年目の結果が、
うん、
中日は最下位争いの、日ハムは2位というね。
そうなんですよ。ね、ああ日ハムは花咲いてるんですよね、実はね。
そうなんです。そうなんです。そうなんです。
うん。いやー、だからまあそこか。やっぱ結果っていうとこか。
結果ですね。やっぱ3年はちょっと厳しい。
なるほど。2年までは許すと、まだ、
うん。許すというか、まあ、うん、許すというか、まあしょうがない。1年目は、1年目だからってなんじゃ
ん。うん、まあそうだね。
うん。要は、ね、種まいて耕して芽が出る。耕して種まいて芽が出る、よくわかんねえけど、
耕して種まいて芽が出るだね。
ああ、そうです、そうです、そうです、そうです。
うん、種まいて耕しちゃったら、うん、種なくなっちゃうどっか行っちゃうからね。
そうですよね。
うん、
あ、だからまあそれで3年ですね、やっぱりね。
そうね。
ああ、
まあ、耕して種まいてみたけど、
うん、
まあ、そもそもアスファルトだったっていう話かもしれないですね、今回はね。
ところが違うんですよ。
違う。
あのね、あのね、目は出かけてるぐらいです。
目が。
うん。
ああ。
なぜかというと、
うん、
まあ今年、今活躍している選手、
うんうんうん、
だいたいここ2年とか3年で、出てきた選手なんですよ。
はいはいはいはい。
で結構若いチームなんですね。
ああ、
うん、だから思いっきりその立浪監督が就任する前と就任してからで、
うん、
メンツがごっそり変わってるんですよね。
おーおーおーおお、若返りだ。
そう、まあピッチャーはとりあえず置いといて、まあキャッチャー唯一キャッチャーだけちょっとね若返り図れてないのが
谷繁。
いやそれ古すぎるな、おっさんすぎるわそれは。そう30、そうさ、だからもっと前になっちゃったお前。
いや俺の知ってる中日の保守ったともうその辺だから。
そう、まあ木下、宇佐美、加藤、拓磨、今まあこの3人が主に出てるんですけれど、
はい、
まあみんな30代なんですよ。
うんうん
うん。で本当はここに石橋くんっていうね、5年目だっけな、高卒5年目の、はいはいはい、若いキャッチャーがいるんですけれども、
おい、
うん、まあちょっと今年あのねちょっと送球難とか陥りましてちょこちょこ上がってきたんだけれども、うん、まあなんか定着はしなかった。
ほうほう、
うん、っていうのが一人いるんですけれど、キャッチャーはまあとりあえずあとキャッチャーだけですねって感じなんですけど、ファーストが、
うん、
これが石川昂弥、
おい、
うん、これが高卒5年目、あこれが5年目か、じゃあ石橋くん6年目でしたわ。
お
石川昂
弥、まあまあでもまだ5年6年、
うん、そう石川昂弥、これが後半戦後半最終盤でちょっと4番をね打つようになりまして、
お
う、うん、でセカンドは、これまたねセカンドもちょっと微妙な田中幹也君っていうのが いるんですけれども、はい、これが2年目、大卒2年目、
おう、おう、おう、
うん、大卒2年目なんだけど1年目の去年ちょっとでかい怪我してね、
あらあら、いいなりね、
うん、そう去年1年間をほぼリハビリ、手術とリハビリに費やしまして今年が、実質1年目という、
ああああ、うん、まあもうルーキーですね、ルーキー完全
な、ほぼそうです。
ああ
でもうね守備がね、
ああ、
まあ言われてるのが忍者、
忍者、
忍者と呼ばれるほどの、
ああ
、うん、大概ね出たらね1試合でね1個か2個ぐらいちょなんかスーパーファインプレーをします。
すごいね。
そうなんですよ。ただ
飛ぶんだじゃん、
もう飛んだり跳ねたりな、いやもうね飛んだり跳ねたりじゃない、その前にえなんでそこにいるのっていう感じ、
瞬間移動かもはや
ぐらいの勢いですよ。
ニ
ンニンつって、ただ
ニンニンつって
そう、うん、ただあのねまあまあまあ2年目、実質1年目、
ああ、
はい、それでサードが福永、
福永、
はい、これはね20後半か、
うん、
うん、この人も、2年目です。
20後半で2年目、
そうそうそう、あの 社会人から入った、日本新薬だかなんだかの、
おおほほ、
うん、でまあもともとセカンドやっててそれで取ったんだけどサードにコンバートされまして、
だって忍者いるからね、
そうそうそうそう、それで、ちょっとしたパンチ力で打撃の方がねかなりちょっと期待値が高いと、
おお。
うん。そう。で、ショートが村松君、うん、これも、これも実質2年目です。実質というか2年目です。
ああ、じゃあ本当に若返りしようとしてたんだね。
そうなんですよ
ね、みんな2年目だ3年目だとかで5年目だ、
そうそうそうそうそう、うん、でセンター岡林くんでしょ。
うん
うん、まあもうこの人も高谷と一緒で5年目か。
うん、
うん、でこの岡林くんはもう一足先に去年とか一昨年とかで頭角を現してたの。もう
ね、
最多安打のタイトルとか取ってたの。
おお。
うん、天才と呼ばれ。
おお。
うん、であとはライトが細川、これね、ベイスターズから現役ドラフトできた、これもねまだね25歳とか6歳とかそんな感じだぞ。
ああ、じゃあもうみんな若いんだ、本当にベテランがいないもんね今のところ話聞いてるとね。
そうそうそうそうそうそう、だから中田翔を取ったの。
ああ。だからなのあれ。
だからなのかまあ分からないですけど、それも理由の一つだと思うんですけど。
ああ
。うん。要はなんか分かんないよ、若者ばっかでどうしていいか分からせんと。
うん。
うん。ほんならちょっとベテランにの背中を見せてあげてくださいなみたいな。
で中田翔か。
そうそうそうそう。だから最初はうまいこと回ってたんだよね。
うん。
うん。だから、4月だかなんだかに何年ぶりかの首位に立ってね、6連勝で。
はいはいはいはい。
うん。まあ、ところがその中田翔がちょっともう痛い痛いになって、
うん。
うん。ちょっと無理っす、みたいな感じになって、と同時にどんどん落ちていっちゃったみたいなのがね、
あるわけです。なんかこうリーダーシップのある人が不在になって、
そうそうそうそうそう、
ちょっとみんなはおたついちゃった感じかな、わちゃわちゃ。
そうそうそうそう。だから、
うん、
目は出てる。本当に、
うん、
本当にちょっとした目が出た段階なんだわ。
じゃあまあこっからってことだったらね。
まあね。うん。
ああ、まあじゃあその目出た目をこっからどんだけ花咲かすかはまあ次の方に託されるわけですよ。
そういうことになっちゃいますね。
ああ、
うん、
じゃあここで、
はい、
次期中日ドラゴンズ総大将は誰だと真琴さんは予想していますかというと、
まあ希望と予想は違いますからね。
ああそうだね、
予想としては、
うん、
今二軍監督の井上、
ほうほうほう、
井上二軍監督、
はい、
これがまあそのまま上がるのが
昇格、
うん、
まあ、セオリー
セオリーかなと。今二軍が調子いいですからね。
ああそうなんだ、うん、二軍はいいんだ。
去年二軍はもうダントツ、スーパーダントツの最下位だったんですよ。
ああもう他チームの追随を許さないダントツの最下位だったんだ。
うん、だってウエスタン5チームなんですけど、
うん、
多分借金あったの中日だけじゃねえかなと思って。
もうじゃあ中日みんなほぼ全勝みたいなノリなんだ。
そうそうそうそうそうそう。
ボコボコだ。
ボコボコ。それが今年、
ま
あ、
うん、
今この時点でどうだかあれですけど、
うん、
一応優勝争いしてますからね、ウエスタンで。
ああ、それはもう全然劇的に変わってますね。
うん、
まあそこまで二軍を育て上げ った井上二軍監督に白羽の矢が立ちそうだという予想、
はい、そうですね、それが一番話が早いと思いますよ。
なるほど、
うん、まあ、
立つな。希望はどうですか、希望は。
希望、
うん、
希望はね、もうね、
うん、
今まで立浪監督、その前が与田監督、その前が森重和監督からの谷重監督、うん、まあ、兼任監督、
はいはいはい、
これずっと続けてね、
うん、
監督未経験者なんですよ。
ああ、なるほど、そうかそうか、中日、確かにそうだ、
そう、中日で初めて監督になりましたみたいな。
うんうんうん、
うん、そう、まあ投手コーチとかはいろいろ、ヘッドコーチとかはやったことはある、そういう経験はあるけれども、監督は経験がないですねみたいな。
なるほど、
うん、ここで
ってことは、
っていうことで、
うん、
孫さん的にはの、うん、希望としては、
うん、
監督経験者がいいなと、しかも実績、実績のあるね。
お、
はい、
もうそうなると限られてくるんじゃないですか。
限られてくるんです。でさらに中、ね、できれば中日ドラゴンズ OB がいいですねみたいな。
あ、なるほど、もうだいぶ絞られちゃいますよ。
そう、ところが、
もう打ち合いさんしか俺は分かんないな。
ところがいるんですよ。
いた、
はい、去年、おととしまで阪神タイガースを率いていた矢野監督っていうね。
おお、矢野監督はあれなの、中日にいたんだ。
もともと中日っすよ。
そうなんだ。
そうそうそうそう、
もう全然阪神のイメージだよね。
ああ、
ああ、そうなんだ、もうそうなんだね、中日にいたんだね。
そうですそうですそうですそうです。
ああ、なんかリアルだな、ワンチャンあんじゃねえかな。それ
っていう話もね、上がってないこともない。
ちょっとまあまあ、ペナント終わってからが楽しみですね、そうなると。
そうですね、うん、
うん、
からので、もう中日監督、立浪監督が辞任を して、その後、
はい、
中日4連勝ですからね。
はい
はい、
そういうとこだよね、悪い癖というか。
うん、
監督にそこまで思わせた俺らはもうちょっと頑張んなきゃいけないと。
そう、
今更なんですよそれは。だから
やりゃできたじゃんっていうね。
やりゃできたじゃん、なんで2年連続最下位をやった今年の頭からそれができないのかって話なんです
よ。
結局、
はい、そうなんです。ただただあんまり野球詳しくない人と話しててね、まあ、孫さん中日ファンだっていうのは知ってる人で、
はいはいはい、
もう最近中日どうなのっつって、どうせ勝ててないんでしょみたいな、そんなことないよ、はい、お前立浪監督辞めるって言ってからお前4連勝だよっつったら、
あ、
じゃあ監督が悪かったんだって。ネバークライはい、エンディングです。
そういうことか、やめるってなってみんな喜んじゃって頑張ってるのか。
違うわ、
そういう風に捉えれるのか。
違うわ、みんな伸び伸びやってるとか言うな。
そういう風に今捉えたよね。でもね、
違うわ、まあ、
確かに
監督、立浪監督3年連続最下位にさせるわけにはいかねえっつって、
そっちで奮起してんのか。
そう、康介さん手ぶらで返すわけにはいかねえみたいな。
なるほど、
はい。
はい、この番組は JOZZ3BGFM79.0MHz タマレイクサイド FM がお送りしました。
あなたの後にプラスアルファ、それが
私の後にプラスアルファ、
みんなまとめてアルファチャンネル。
絶対怖かったんだよ。